第4回目です。イエイイエイイエイ。もうちょっとだよ。お付き合いありがとう、本当に嬉しいです。今までは第2回目第3回目に関してはテクニックの部分ですね、自己紹介の構成のお話をメインでしてきました。でここから第4回目第5回目はメンタルのお話です。これまとめて1本でやってしまおうかなと思いますので、お付き合いいただければなと思います。でメンタルに関してなんですけれども、やっぱりね、人間だもの、面接官も人ですし、面接を受ける側も人です。だからこそちょっとね、面接官の雰囲気に飲まれちゃったりとか、あとはその日の体調とかね、状況とかいろんなところも踏まえて、合う合わないもありますし、乗る乗らないもありますしね、いろんな、ね、邪念が出てくるのは、仕方ないんじゃないかなとは思うんですよ。ただ一つだけ忘れてはいけないことはですね、今までやった2回目3回目でやりましたテクニックのところでね、引き出しをたくさん開けました。引き出し、今まで自分自身が歩んできた道のりを書き込んだりとか、全部出して出して、もう全部バーッと出しちゃう。そうすると今まで自分がどんな道のりを歩んできたかなっていうのがリアルに出てくるんですよね。でこれはショーン・ケイのような嘘のお話ではなくて、リアルでしょ、リアルタイムなネタでしょショーン・ケイではなく、もうマッサンが生きてきた道なんです。なので自信を持ってそれを、どの部分をね、面接官に伝えるか、これはもう自信しかないんです。嘘ではなく本当にやってきたこと、頑張ってきたことだからこそ語れるお話になります。なので第4回目の資料貼りますね。第2回目3回目の内容ができたらほぼ完成に近いです。自己紹介完成に近いです。で、たくさん引き出しを開けて、どんな引き出しがあるかを明確にして、一つだけ選んでやる。募集要項に合わせてどの引き出しを開けるかをやる。でだからこそ空白にしましたが、空欄にしましたが、ここには自信を持っていただきたいなと思います。自分が歩んできた道のお話だからです。でこれが例えば取り繕ってね、御社の募集要項に、例えばですよ、行政書士の、資格を求むって書いてたので、今行政書士の免許を取っているところですなんて言っても、これからのことじゃないですか。未来のこと、未来のことっていうのは今は現在進行形で勉強中だとしても、まだ自分の人生の中で書き込めるほどではないんですよね。ではなく今まで歩んできた道、過去だからこそ強みになってきます。これね、面接を受ける人割とちょっと見落としてというか取り繕う方が多くてですね、御社でこういう資格求むって書いてたので今勉強中ですっていう人が割と多いんですよ。ではなく面接官の視点で言うと、今までどういうこの人はね、道を仕事として社会人として歩んできたか、でそのところと自社との求める人材を掛け合わせるとどういう未来が待っているかというお話になりますので、これからどんな資格を取ろうが、これからね、頑張ってこういう、なんだか協会に入ろうと思ってますではなくて、あくまで過去の今までのどういう仕事っぷりをしてきたかが重要になりますので、自信を持って言えることばっかりなんです。なのでだからこそ自信を持って取り組んでいただきたいなと思います。でメンタルを強化する方法はですね、自信を持ってお話しできることだからこそ練習をして口になじませてみることをお勧めします。質問されたら多分今まで歩んできた道だからこそスラスラとお話、スラスラじゃなくてもね、自分の言葉で返せると思うんです。回答としてお話しできると思うんです。ですが自己紹介は、ある程度こちらから一方的に話をする時間が、15秒から60秒ほどという時間配分を言いましたけれども、その時間が、定まっているからこそ少しね、苦手意識につながってしまったりっていうところもあると思うんですね。で自己紹介は先に準備としてできます。だから フォーマットとして、お出ししているものになりますので、まずはこのフォーマットに基づいて自分自身の、過去をちょっと出してみる、これに当てはめて書いてみる、でそれを読んでみる、でこれも1回だけではなくて、できれば 5,6 回読んでいただきたいんですよね。そうすると口に馴染むかどうかっていうのがなんとなく判断できます。読みやすいかどうか、それだけでも構いません。まずは 5,6 回読んでみてください。で、5,6 回読んでいくと、自分のものになんとなくできてきますので、その感覚をつかんでいただければなと思います。もう繰り返し練習してみてください。そうすることで練習するとね、また自信につながっていきますので、メンタルも、何もない、決めていないものをお話しするというよりも、ある程度形を決めていた方が自信を持ってお話しできると思いますので、ぜひ、メンタルを強化するには練習というふうに捉えていただければなと思います。では最後、第5回目です。より引きつけるためにとありますが、じゃあメンタルで練習をして、テクニックの部分でね、どんな話をするかをやりましたが、今までって割と内容を重視でお話しさせていただきましたが、さあそこからちょっと逆説的なお話をしたいと思いますので、今までの話何だったんだよっていうところをね、踏まえてお話ししたいと思います。私のブログやメルマガで大変お世話になっているメラビアンの法則またこれかよっていう感じなんですけれども、これ一番分かりやすいんですよ。すごく分かりやすい法則なので、よくよく出しているんですけれどもね、これは人と人とが出会った第一印象で、どこが一番印象に残るかというのを、アメリカの、ね、心理学者のアルバート・メラビアンさんがパーセンテージとして出したものになります、ね。声の印象、聴覚的要素、言葉、内容、あとは見た目の部分ですね、ボディランゲージ含む、視覚的要素になります。で、これもうすでにご存知だと思いますが、ボディランゲージ、視覚的要素が一番大きいんですね。第一印象として一番重要とされているものになります。 55% で、2番目に多いのが声の印象です。声の印象が 38% で、言葉、内容が 7% なんですね。せっかくいろいろね、どんな話をしようかなとか、こういう順番で言ったらいいよっていう話をしていたくせに、私くせに言葉、内容はそうでもないよっていう逆説をここに持ってくるっていうね、意地悪さ、はいなので面接を受けるときに一番重要なのって、やっぱりですね、人対人ですので、インスピレーションの部分も含まれてくるんですよね。で、自己チェックとしては下に2行ほど書いています。例えばですよ、その場にいる全員に聞こえる声なのかなとか、大きさなのかなとか、あとは笑顔なのかなとか、もじもじしていませんかとか、あとはいやいややってるのが露骨に出ていないかなとか、そういう部分ですね。本当に見た目、見て感じ取る部分って本当に大きいんですよね。おそらくマッサンもいろんな会社で、自己紹介を受ける立場にあったと思います。で、その時に本当に第一印象って大事ですよね。なので自分が人と、特に面接の時にどんな話し方をしているのか、どういう表情をしているのかというのを少し客観的に見ていただけると、より良い自己紹介が出来上がると考えてください。で、その下にですね、30丸があります。で、自己紹介の構成って、こういうふうに組み立てていくと、さらに引き付け自己紹介になるよ。引き付けの日は惹かれるの日ね惹かれるの日だよっていうところを図として書きました。 で、中心の丸、自分が知っている自分、これはあのワークでねお話しした通り、自分の今までの過去を洗い出す、まあ、自分自身が知っている自分、まあ、これがね中心軸になってきます。で、2つ目の丸が相手が知っている自分とあるんですけれども、これ意外にあの自分が知らない自分、相手が知っているんだけども自分では気づけなかった自分っていうところを、再発見できたりします。まあ、再発見というか発見できたりしたりするので、これは定期的にやってみるといいかもしれないです。実は私これ結構やっています。で、やり方というのはあの誰でもって言ったら語弊があるかな、私は旦那に聞いています。旦那にあのご家族以外でも、例えば気の許せる友達とか知り合いとかでもいいんですけれども、まあ自分のことをよく知っている人に、私ってどういうふうな人間だって思うとか、どういうふうにどういう性格だと思うとか、軽く、まあ軽い感じで、なんていうのかな、インタビューをしてみる。そうするとあのずば抜けて明るいじゃんとかね、あのすごいシュールだけれども軸はあるよねとか、私が言われたわけじゃないですよあのなんていうのかな、自分ではちょっと疑ってた自分がいたとしても、相手から見るとそういうふうに見えるんだっていう、客観的に見て自分をどうやって判断されているかというところが明確になるので、それも、自分を表すときに、判断材料として割と使えたりします。で、私がよく言われるのは、すごく自信満々だねって言われたりするんですよね。あの自信あるところはあるけれども、実はね、ほら私ガラスのハートなのでガラスのハートを持ってるので結構打たれ弱かったりとか、強く言われたりと言われたりすると割とねなよってなっちゃうとかあるんですけれども、なるほど、そうやって自信満々に見えるんだな、じゃあ自分はこういうふうに見せていったらいいかなとか、それに乗っかっちゃったらいいかな、なんていうね、あの自分の方向性決めなんていうのを、インタビューによって変えていったりとかすることもあったりしますので、あのこれはね、まあ、気が向いたらで構いませんのでやってみてください。で、最後の外側の丸です。外側の丸、これは自分が知らない自分、これはズバリビデオ撮りです。ビデオ撮り、またかよ、お前の話は全部ビデオ撮りだなってなってしまうんですが、ここをやらないと自己紹介をよりブラッシュアップして行く時にちょっと欠けてしまうんですよね。なぜかというと、あの相手があってこその自己紹介ですので、一人ぼっちでね自己紹介ってしないですから。なので相手がどういうふうに自分を見てるかなとか、これが面接っていうことになると、特に第一志望のところになると、あの相手からどういうふうに見られるかなとか、あの自分の思いをちゃんと伝えられてるかなという、客観的な判断をしないとうまくいきませんし、ほら就職活動のね、あの大学生とかもよくビデオ撮りして面接の練習なんかもしますが、あの社会人になるとこれをね皆さんやらない、なぜだろうっていうふうになってしまうんですよ。なので、まずはちょっとねハードル高いかもしれないんですけれども、一度撮ってみるなんていうのもおすすめしたいなと思います。あの自分の耳で聞いてる声と機械を通して聞く声って違うんですよね。だからみんな嫌がるんですよ。自分が話してるのを見たくない、うわなんか気持ち悪いなんていうね、感想があったりするんですけども、それを相手は見てます。それがね現実としてありますので、それをどう判断するかはまさにかかっています。はい、なんていう締め方をして自己紹介の今回の講座あの以上となりますが、まあ、あの最後のページはねより引きつけるためにですので、あのよりブラッシュアップしたいなと感じた時はぜひちょっとチャレンジしてみると、あの自分が知らなかった自分がねそこにいますし、あとはあの自分が考えているよりもそんなにあのなんていうのかな、自分が考えているよりもそこまでひどくないと思います。自分が自分に対して一番厳しいのが大体なんですよね。なので例えば言葉癖が多いなとか、あのその言葉癖多いなとか、なんか ちょっと落ち着きないんじゃないかなって自分で思ってたとしても、実際見てみると、ああなんかもっとこれ以上の人いるなとか、ちょっとね自信がまたさらに増えたりとかしますので、自分自身が一番自分に厳しいです。だからこそ一度ちょっとね、グッと頑張ってチャレンジしてみると、より自分の見え方が俯瞰できると思いますので、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、自己紹介講座、長くお付き合いいただきましてありがとうございました。マッサン、この内容がマッサンの自己紹介にということで、今ちょっと子どもたちが帰ってきてしまったのでスペシャルゲストの登場です。はい、ミオです。
ミオです。
はい、太田です。
太田です。
はい、ゆうへいです。ということで、最後すいません、グダグダな締めで申し訳ありませんということで、マッサンのご意見お待ちしてます。じゃあねー。